半島東京ミルク放送局、皆さんこんにちは。第296回目の配信です。はい、私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつかいごかです。
この配信はしがないおさ2人が主に映画漫画ゲームアニメ野球などについて思いつくまま昨日こわに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
いや
前回に引き続き
もう、はい、ヒゲイレズゴーなんだよ。ちょっと待ってよ、もうちゃんと名前言ってよですとですと
ヒゲイって言いたいかなと思ったのに、
ヒゲイの間を残してる。
さすがヒゲイの間じゃん、鈍感だからさ
いやすいません、どんどん公開が延期になっちゃってるんですけど、何かこう映画ご紹介いただけますかっていう感じで、
じゃあね、今日はねモノマネ問題からいきますね。
モノマネ、
誰のモノマネか。
さすが
安田顕さんではないです。安田顕さん、はい、僕はあんまりモノマネやんないんですが、これからもうほらもう令和2年1年令和
2年
2年だから、もうどんどんなんか新しいことやね。
そう
っすね。そう、そう、そう、だだ、そう、そう、だだ、だだ、だだ、だからね、あんで、誰のモノマネ。
それもう始まったんですか。
誰のモノマネ。
全然わかんねえ。全然わかんねえ。
そう、あ、え、いや、あ、いや、時計、時計、つつつ、時計。さあ、待ってるの、待ってるね。
佐藤二朗さん。
ピッポーン。
来た、新ネタ。
新ネタ。
でも、佐藤二朗さん、上手い人は上手いから、はい、俺もちょっとこの今度、なんかね、ちょっと勝負のネタでやろうかと思って、ちょっと、モノマネクイズみたいな。
モノマネクイズ。いいじゃないですか、佐藤二
朗。佐藤二朗さん。
佐藤二朗さん、今ね、来てますね、ぐいぐい。
佐藤二朗さん。
はい。
原案、
うん、
脚本、
お
監督、
ほう、
出演作品でございます。
次、
佐藤二朗の。
次、ご紹介いただけるのは。はい、
今ね、もう、はい、そのインターネット、とか SNS が発達してるから、はい、その自分がこれやりたいって言ったら、その YouTube 上げたりして、すぐ叶ったりするじゃないですか、
はい、
その、
ね、はい、
情報が合致したら、
はいはいはいはい、
で昔ってこう言われてませんでした、とにかく売れろと、どんな手使ってでも売れろと、
精神論、
それからでも好きなことができると、
はい、そうですね、はい、
佐藤二朗さん、
はい、
それがありましたね。
お、
春を売る人、
売れて好きなことをやった、
好きなことをやった、はい、好きなことをやったつが自分が本当にやりたいことをやったという、佐藤二朗さんは力技という劇団を
もともとそうですよ、小劇場をやられてました、
志望してまして、はいはい、そこで脚本監督演出をして出演もしてるんですけど、うん、そこから見出す引っ張られてトントンと行ったんですけど、うんうん、そこのまあ、お箱なのかどうか分かんないけど、初演して再演もしてますんで、
はい、
であるんですが、東京から日に2便行ったり来たりする、
うんうん、
孤島のだから東京に近い島のちょんの間の物語です。
ちょんの間ね、
東京と
それ どこ、その伊豆大島みたいな感じですよね。
島の名前はないです。
あ、感覚としては
感覚としてそういう
大島とかなのかな、
なんかな、そこの島にあるそういうサービスルームの、
サービスルーム、
そう、はいはい、まあ佐藤二朗さんが監督するっていうことで、
はい、
どうなるかと思ったのよ、
うん、
そう、どんな作品になるのかなと、
うん、
ね、で全く僕情報入れていかないんで、
はいはい、
見始めたらちょんの間の話だと、
はい、
ちょんの間分かりますかね、まあまあそのね、
まあまあまあまあ
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、そうそうそうそう、そうなんですけど、その話なんですけど、山田孝之さんが、
はい、
そのお店のその引っ張ってくる人とか、
うん、
あとこまごました女の子がのお使いとかを
やってるんですね、
やってる、
はい、
女の子がいて、そこを仕切ってるのが、仕切ってるっていうか、そこの一番偉いのが佐藤二朗さん。
ああ、なるほど。
でその物語なんですけど、いやすごい、なんか独特も独特なんですよ。
はいはいはい。
だってそのお店の出来事は本当にパーソナルじゃないですか。
まあまあまあまあ、まあ、そう
そうですね。
お客様とかね。
そう。
はい、
お客様。こう見て、誰も見てない YouTube をこうやって3人撮ってるみたいな感じが見てるんですけど、はいはい、すごい見てるんですけど、あの、それ、ミクロから、マクロに行きましたね。
ええー。
マクロに行く
と。その、ちゃんまつが好きなやり方じゃないですか。
そう。
ミクロからマクロ。
ミクロからマクロ。愛の物語です。愛の物語。愛の物語。それも親子の愛の物語ですね。
親子なんですか。
はい。
へ
で、親子の愛の物、まあ、これ以上言っちゃうと、もう僕は言葉で表現できないんですけど、愛。愛。
なんすか、ラオウみたいになってる。愛ゆえにみたいになって
る。サウザーね。聖帝サウザーか。聖帝十字領。
愛しか言ってないです
よ。愛っていう言葉がこんなに重いのかと。愛って言うだけなのに。
は
ぁ。ええ。
ほほほ。
必見です。
わかるわ。ちょっと、もう
単語。単語でしか掘り込んでいけない。
もう一歩踏み込みたいっすね、なんかちょっと。
まあ、
愛しか言う。
え、でもちょんのまってのも YouTube 大丈夫なの？
ちょんのま、
まあ大丈夫じゃないですか、まあまあ、単語としては、ね、
そっか、
うん、
だからちょんのまの物語だから、うん、なかなかこう言えないわけよ説明が。
ちょんのまっていうワード自体が分かるかなっていうところはありますよね。売春宿ってことですよね。
そうです、そうです、
要はね、
売春宿
です。そこで働いている人たちの、
はい、
はいはいはい、
お話ってことですよね。
はい、
いや、いいじゃないですか、しみったれてて。
でまたその女の子のここの待合室のこうセリフが結構、うん、ね、半分ぐらい占めてるんです、占めてるんですが、うんうん、そこがうまい、また女の子たち、
あ、
有名な方坂井真紀さんぐらいなんですが、はい、他の方もべらぼうにうまい。
へ
え。で、あれなんですよ、中井リーサさん、
中
リーサ、中リーサさん、中リーサさんね、中リーサさんも出るんですけど、
はい、
まあ、濡れない女として、
そういう設定なんですね。
ちょっと精神的にもちょっと、
あ、ちょっともう行っちゃってる感じの、
行っちゃってはないんですけど、でまた佐藤二朗さんと山田孝之さんの関係もちょっとあって、うん、なんかね、これ
佐藤二朗がそのオーナーで、
うん、
山田孝之君が店長みたいな感じです
か。ですね、駒遣いですね。
ああ、駒遣い
というか、そのお店を前やってた旦那さんと奥さんの子供が佐藤二朗、
うん、
で、はい、旦那さんの目掛けの子供が山田孝之と中リーサなんですよ。
難しい。
だからもう目掛けの子と本妻の子だから、もうちょっとかなりあるわけですよ、上位関係、はい、店長じゃないんですよ、はい、もう駒遣いみたいな感じで、でそれでこう行くんですけど、それがもうこうぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる
ぐるぐるぐるぐるぐる
ぐ
るぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる
ぐ、
で試写会、マスコミ試写会って帰りに宣伝の方が影響力がある方に聞くんですよ、
あ、まあまあ、
どうでしたって、ね、その人がちょっとちらっとこうすれ違いまず聞こえちゃったんですけど、まあ、やりたいことやるのは分かるけどねっていう。
ちょっと怒ってるじゃないですか。
本当に
やりすぎってこと、
はい、いやいや、僕たちがやりたいことをやるのにどれだけいろんなことをやってるか。
ああ、まあそうですね、
そうですよ、
はい、
でさらにこういう作品を作れるっていうのがもう身に染みて感じてるわけよ。うん、だから例えば簡単に言うと、冷蔵庫マンでテレビに出るっていうだけで、うん、
はいはい、
すごい階段があるわけ。
まあまあそうですね、まあ、
そうですよね、
うん、でも僕はまあそれ特別な用紙してるから階段も3分の1ぐらい、3分の1ぐらいなんだけど、普通の人間の形とお笑い芸人さんもっと大変なわけよ。で佐藤二朗さん、うん、そう、うん、あ、うん、とかやってて、99の壁とかね、やって、
じゃあそろそろいいかなと、
はいはい、
でこれぶち込んできたんですけど、あのほとんど内容に触れられませんでしたが必見でございます。へえ、ぜひ見てください。
一応いつからなんですか。
これは5月15日テアトル新宿でございます。
テアトル新宿ね。
テアトル新宿、
テアトル新宿
です。まあ5月だったら大丈夫でしょう。
はい、
さすがにね、映画はまあまあまあ大丈夫です。
5月15日フライデーテアトル新宿です。まあ僕の年代だとまだそのいうお店が分かるんですけど、あのまあもっと若い世代の方分かんないと思うんですが、もうがそれだけでも愕然とするかもしれないですね。
あ、
うん、とてもなんか大人の映画って感じしました。
別にやらしい意味じゃなくて、
ね、やらしい意味じゃなくて
、はい、
やらしい意味じゃなくて、
やらしい意味じゃなくて、
ええ、あのやらしいシーンはあのほとんどないです、
うん、え別に R15 とかついたりしてないですね。
あついてんじゃない。
あ一応 R15 プラス、
R15 プラス、
まあちょっとおっぱい出るぐらいですよね多分。
そうですね、
うん、
なるほど、
うん、
ちょっとおっぱい出るぐらいです。
ちょっとおっぱい出る、ちょっとおっぱい片倍出るぐらいですね、
うん、向井治とか出ますね。
おいいじゃん。
もうあの友情シーンですね、
うん、
うんうんうん、ちょろっとだけです。お、ええ、
いいですね。テアトルの色合いですもんね。テアトルでなん
かそう
そう、
あそう、
あいいです。非常に
こういうキャストもキャスティングしてんだと、まあ活躍してんですけど、今まで名前知らなかった女優さんがその、お店に働く女性の役をやってるんですが、うんうん、どの方も素晴らしいです。
へ
え、あと山田孝之は、うん、いい仕事やるんだね。
あのね、やりたいことしかやらないそうです。
うん、
むちゃくちゃですよ、もう。
そう、
うん、ギャラがいいとかでもそんなどうでもいいらしい、
うん、あこんなダメな山田孝之はでもね、全てかっさっていくんで、ええ、あと坂井真紀ちゃん、
あ真紀ちゃんね、は
いはいはい、素晴らしい。
坂井真紀さんもここ50なんですね。
そうなんだ。坂井真紀さんあれだな、
ね、
坂井真紀さんね、50?
公開とでほぼ公開の2日後に50、誕生日載ってますよね、生年月日載ってますけど。
坂井真紀さん高校の時ラジオ読んでもらったな俺。
本当
はが
き、はがき
覚えて
ん。いやでも35ぐらいにしか見えませんよ。
いやそうですよね。
でも年そう、そこまでの年の、ね、役じゃないけど、まあ40手前ぐらいの役、
隣のね女優さん、隣のって分かんないと思いますけど、この女優さんの方が5個ぐらい下ですもんね。
ああそうだった、うん、まあそういうメイクだったね、
うん、この近藤陽子さんなのかな、
カルセルマギ、カルセルマギみたいですよ、
うん、めっちゃうまい。
へ
めっちゃうまいです。
へ、
ぜひ、はい、春を売る人、
はい、
春を売る人
こちらぜひ、
ぜひ忘れられない先になると思いますんで。
へ、うん、じゃあこれは見に行きます。
はい、
はい、
ぜひ見てください。
はい、はいはい、ということ
で、なかなか、ね、内容を言えないとね、
なんか厳しいですね。
厳しいね。全然なかった、あの情報。
何も知ら
ない。あ、何も知ら
ない。なんかでも佐藤二朗さんが出てる番組、ゲストで出る番組とかでしきりにこれの番宣をし、うん、宣伝をしようとして潰されてました。
あ、本当？
しゃべくりセブンかなんかで。
必見でございます、これ、はい、必見。
ありがとうございます。
ぜひ。
佐藤二朗さん、全然余談ですけど、近所に住んでるらしいって言わせが。
近所くんちの？
時々目撃情報。
あ、
まあ、隣の駅ですけど。
あの辺いそうだね、
確か。っていう話なんで。はい、というわけで、
はい、
次回また、冷蔵駒さんのね、
はい、
3つ、3本目の、
はい、
作品を紹介してもらいますので、
うん、
それではこの辺で、失礼したいと思います。
はい、
さあここまでは、東京ミルコール新庄由紀と
ちゃんまつ使いぼうかと
冷蔵駒でした。
じゃあまた次回。
いや俺何言ってか分かんなかった。